今日のこの時間は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さんにお越しいただいています。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今回もゲストをお越しいただいてますけれども、ケアデザインの山崎智秀さん、そして合田正治さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずケアデザインさん、どういった会社なのか教えてもらっていいですか？
はい、ケアデザインは福祉用具のレンタルの提供と、まあ、シャワーチェアとかポータブルトイレの福祉用具販売の提供と、あとはまあ住宅環境の手すりだったりスロープだったりとかの工事の提供をしている会社になります。
そのケアデザインからね、お二方をお招きしての今回のお話ですけれども、竹澤さん、今日はどういったお話になりますでしょうか？
お互いに ICTにちょっと力を入れてるところがあるので、
はい、
まあ、そういった話ができればいいかなと思います。
はいはい、最近ではね、介護の中でも ICT 化というふうにもね義務付けられようとはしていますけれども、この ICT について、まあ、どういったものなのか、教えてもらっていいですか？
人とインターネットをつなぐ技術、まあ、分かりやすく言えばですけど、
うんうんうん、
はい、それをまあ介護の分野、まあ、福祉の分野に取り入れができればいいかなと思って。
介護とその ICT っていうのがもう直接どう結びつくのかっていうのがちょっと分からないんですけれども、うんうん、はい、ちょっとそこら辺教えてもらっていいですか？うんうん、じゃあ、
はい、マモルーノという商品でですね、徘徊感知器として介護保険で、レンタルいただけるものになります。徘徊感知器は例えば床マットのタイプだったり、赤外線ないしはドアセンサーのタイプ、さまざまなタイプの徘徊感知器があるんですけれども、弊社ではそのうちベッドからの離床をお知らせする機器に対して、オプションとしてこのマモルーノ強みがありまして、オプションとしてスマートフォンで通知を受けることができるっていうことと、もう一つ在床離床だけでなくて呼吸数だったり脈拍あるいは室温湿度といった生活環境っていうものを遠方からでも知ることができるというような、強みがオプションとしてあります。こういった強みを ICT としてつなげてご提供ができたらなというふうに思ってます。
これ反響っていうのはどうなんでしょう？
実際にうちも守るの君ケースで、
はい、
入れたりはしてて、非常にその健康の、まあ、いわゆるバロメーターっていうかバイタルとかが、はい、携帯電話っていうか、まあ、スマートフォンに飛んできたりして、それで本人さんの状態がすぐ分かるんで、
はい、
非常にいいものかなとは感じてあります。
はい、今までそうやって ICT 化されていない、うん、例えばマモルーノ君がなかった場合っていうのは、はい、どういうふうにされてたんです？
ああ、ではもう行ってやっぱりもう実際測ってっていう感じになりますよね。脈拍だったり呼吸だったりいうのは実際行かないと分からなかったのが、
はい、
もうベッドにそれ引くだけで、結構重度の方がまあメインで使われてますかね。
まあ、今まではね、その脈拍とか血圧、まあ、それはもう対面式で直接測ったりとか、まあ、それをね訪問介護であれば3軒行こうと思うと3箇所こうと回っていかなければいけないっていう、
そうですね、
時間も労力もかかりましたよね。
かかります。はい、
で今回こうやって ICT 化することで、はい、そこら辺の効率はどんな、やっぱり良くはなるっていう、
良くなります。常にその本人さんの状態分かるんで、異常があったらアラームが鳴って、まあ、同時に家族さんからこれも許可を得てるんですけど、はい、AI カメラ入れてるんですよ。
カメラ
入れてるので、そのケースで言えば、
はい、
その守るのく入れてる方が、だから本人さんの状態が例えばアラームが鳴って悪くなって、アラームが鳴って本人さんの状態を確認してっていう作業ができるので、うまく生活が成り立っているので、まあ、その健康管理のやつがあれば、まあ、本人さんの様子も分かりますし、うちも、1日4回とか入っているので、夜中でも何かあったり行ったりもさせてもらっているので、それただまあ健康管理の分があれば、なんかイレギュラーなことっていうのはめったに起こらないので、安心かないの でカメラも見ても、あ、本人さん、あ、よう寝とるなとかいうのも全部確認できるので、 これ2つ組み合わせることですごい効果はあるかなというので助かってます、はい、
丸井さん現場はどうなんです、やっぱりそれを導入することで。
そうですね、今代表からもあったように、まあ、効率化っていうところはすごく図れるものかなと私自身は考えてるんです、うん、でもそれ以上にこう一番私がこう導入をして、まあ、今その ICT の技術が進んだ時代とそうじゃなかった時代と比較した場合に、本来多分今ご紹介させていただいているケースの方って要介護5の方なので、その在宅生活はおそらく一昔前だったらこうほぼ不可能に近い方かなと思うんです、うん、その常に誰かがいて見ている状況ではない中で、じゃあ寝たきりに近い方は在宅でってなると、だいたいまあどこも難しいかなと判断されるようなケースかなとは思うんですけど、この度はその ICT のとこで、まあケアデザインさんの方からご紹介いただいて導入をして、その何かご本人様に異変があったら遠く離れたところでも事業所にいてもアラームが来て、まあ早い段階でその異常が感知できる、でそれで訪問させていただくっていうところで在宅が遅れるっていう一つのモデルケースにはなっていったのじゃないかなと私自身はすごく強く思っているんです。うん、
今後の展開になるんですけれども、まあ、その ICT 化っていう観点からすればどういったことが今後考えれたりっていうのは、
まあ、今武田さんがおっしゃられたように、やっぱりこうカメラだったりああいう機器も今はすごい安価帯で手に入ったりするので、まあ、そういうものと、まあ、徘徊感知器の、まあ、融合っていうところで、うん、
はい、
まあ、より安心した、まあ、在宅介護ができるっていうのが、まあ、この ICT の強みなのかなというのは個人的には思いますね。
うん、なんだろう、その ICT 化する前に、例えば車椅子もそうだろうし介助ベッドもそうだろうし、昔々はなかったものがそういった技術を取り入れて楽になるっていうのがあったじゃないですか。だからまあ今はね、なかなかこのカメラだったりそういったものに対してちょっとその一歩踏み出せないっていう方もいらっしゃると思いますけれども、これ時代がこう先になっていけばごくごく当たり前のことで、よりその効率的に自分が本人が自分らしくその生まれ育った地域でこう住んでいけれるっていう、なんかすごい強いアイテムになりそうですよね。
あ、実際使ってみて感じてますね。
ライブサルベーションさんとしては、はい、今後この ICT 化っていうのをどういうふうに取り入れたりとか、
はい、
活用して生かしていこうっていうのは何か考えてはいるんですか。
まあ、いわゆる作業効率上げたりので、やっぱ訪問なんで、例えば、訪問一軒一軒行くのに、いわゆるマップ、今マップ作ってるんですけど、
はい、
マップで一応一番いいデータ化して、それを職員が行ってこの分が何分かかったとか、ここから A 地点から B 地点まで行ってみたいな、それを早で日勤遅ででデータ化して一番最適なものをちょっと今作るようにシステムエンジニアの方にはちょっとお願いはしてるんですよ。それをやったりとか、いろんなことはちょっとチャレンジした AI とかの Q&A とか質問なんかも、じゃあうち そのチームの中の一人が AI の博士号を持ってるんで、それが AI 作れるんで、なのでそいつに今言ってて、一応 AI でうまくそういう Q&A とか、ちょっと時間かかりますけど、今すぐは難しいんですけど、いう話はもう出してて、まあここから徐々にその辺ができればいいかなというふうに考えてはいます。はい、
全て介護ってイコール人の手っていうイメージありますけれども、まあ、こういったものを有効に使いながらまた効率よくするっていうことで、まあ、事業所側働く側も良くなるし、また受け手のね、利用される方も、まあ、気持ちよくっていうか、
はい、そうですね、
うんうん、ね、より良い介護を受けれるっていう形になりそうですもんね。
う
ん、
そうですね。あと守るのに関しては
守るのは、はい、
はい、これはもうおすすめはできますかね。
はい、うん、入り口として、はい、その一般家庭でこの介護を受けてる側が、うんうん、その守るの君をうちにも入れたいよっていう方が多いのか、うん、それともそのケアマネだったりとか訪問介護の事業所が、うんうん、ちょっとそういうのもうちもちょっとやってみたいんだけどっていうのは、どっち向けになるんです？どちらでも OK？
どちらでも基本は大丈夫なんですけど、うん、まずそのマモルーノっていう商品自体がまだその非常にそうですね、認知度が高くないので、皆さんが知らないっていうところがやっぱりあって、 それを、まあ、広めていくには、うん、やっぱりこちらサービス提供側がきちんと福祉用具のレンタル事業所として提案していったりとか、まあ、周りに普及させるような活動をする必要があるのかなとは思いますね。
だからもうその入り口としてはやはり、居宅介護支援事業所さんが、まあ、一つの今後のアイテムとしてそのマモルーノ君を検討していただくためにもよく知ってもらうためにケアデザインさんの方に連絡をしていただいてちょっと紹介をして、まあ、勉強するなりちゃんと研究してもらいたいと、うん、でそれを、ね、その在宅で、この人には使えるんじゃないかっていうんで導入してもらえれば、ね、いいですもんね。
そうですね。でやっぱり導入のハードルとしてやっぱあるのが、まあ、介護保険の制度を今使われている方のご自宅で、
はい、
まあ、インターネットの環境がないっていうところが一つ問題として大きくあるので、うん、ケアデザインとしては通信事業の許可届っていうのをまあ取らせていただいて Wi-Fi のルーターだったりを提供できるような、はい、会社の体制も取らせていただいているので、まあ、インターネットの環境がない方にでも、まあ、徘徊感知機能そのオプションとして今いろいろお話しさせてもらってたことは全部オプションの設定にはなるんですけど、うん、設定ができて活用ができるっていうところまで、うん、ケアデザインの体制としては整えているので本当に見守りの安全、見守りっていうご自宅を安全にこう過ごしていただく上では活用しやすいかなと思いますね。
今弊社として、まあ、今後の展開としてですねルーター Wi-Fi ルーターのレンタルとともにですねお値段そのままで希望される方には今自社でオリジナルで開発させていただいているカメラがありましてその名もですねチョコカメ、ちょこっと見守れるカメラっていう意味を込めてチョコカメと名付けさせてもらってます。今後展開に向けて今動いているという形にもなりますのでちょっと見守れたらな、ちょっと見れたらなっていうこのかゆいところに手の届くようなところっていうのをサポートさせていただけたらと思ってます、
うん、まあ、これが近々世に出るっていうことですよね。
おっしゃる通りです。もうこれはですね、はい、弊社自信を持ってご提供できるものかなと思いますので、
それではケアデザインさんの連絡先教えてもらっていいですか。
一応3拠点あるんですけど、はい、福山の電話番号をお伝えさせていただくと、084-926-0139 になります。
はい、お問い合わせはこちらの方になさってください。ということで今日は介護における ICT 化につきまして合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、そしてケアデザインの山崎智秀さん、合田正治さんにお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。